高山俊吉気分青信号。こんにちは、裁判員制度はいらないという私が最近出しました本、そのことをきっかけに裁判員制度のお話をしばらく続けようと思っていて、今日はその2日目第2弾ということになるんですが、よろしくお願いします。裁判員制度というのは刑事裁判に導入されるとこういうことなんですけれども、裁判員制度を知る、まあ、いわば前置きというんでしょうか、少し刑事裁判について、あるいはまた刑事事件に関係する法律の決まりについて少しお話をしましょう。まあ、事件が起きますね。でそうすると、まあ、警察が出動する、なかなか犯人が捕まらないというようなこともあって、やきもきするというのは新聞報道、テレビ報道、よく皆さんご存知ですね。誤認逮捕だっていうことも問題になることもある。自分は納得しない、被疑者と疑われている、裁判も始まる、だけれども自分は無罪だ、こういう主張をする。最近もいろいろ著名な事件でそういうことを言う被疑者、被告人もいたりして、皆さん時々新聞やテレビで無罪を争う被疑者、被告人っていうのを知ってますよね。事件というのは警察が最初に捜査をします。初動捜査、警察がする場合が多いですが、それは次に検察庁に引き継がれます。検察庁は検察官が全体を仕切るわけですが、警察官の捜査を検察官がさらに補強する、そういう順序になるわけですね。まあ、事件によっては著名事件、社会的な事件で最初から検察官が出動する、検察庁の役人が 列をなして、何やら相手の事務所や会社へ向かって行列で歩いていく、そんなシーンも見たことあると思うんですが、テレビなどで検察庁が動くこともあるし、警察が動くこともある。通常は警察が最初に捜査に当たる。でいずれにしても検察官がこの事件を最終的に裁判に持ち込むか、それとも検察庁限りで終わりにするかということを決めますね。裁判所に持ち込むことを起訴と言います。専門家は公訴提起などと言いますが、まあ、起訴ですね。で検察限りで終わるときには不起訴というふうに言います。どちらもお聞きになったことがある言葉でしょうと思いますね。一般の事件なんかで言えば罰金で終わるような略式起訴なんていうのもあります。私が多く扱う道路交通関係の事件では正式裁判といっても罰金を払えという略式裁判もありますね。重大事件にはそういうものはない。死刑だの、無期懲役だの、懲役20年だの、そういう重い処罰をするというのが正式裁判です。ところで裁判員制度というのはそういう重大裁判に導入されます。だから道路交通法違反というようなことになると基本的に裁判員が関わる事件ではありません。痴漢などという事件も基本的に裁判員が関わる事件ではないということになります。殺人、強盗、あるいは最近の事件で言えば危険運転致死傷といったような重大事件に裁判員が関わるということになってます。さて裁判が始まる、後半で裁判が行われるのを正式裁判、公判請求の事件、正式裁判、いろいろな言い方をしますが、皆さんがテレビなどでご覧になるあの法廷で行われる裁判ですね。でこれは検察官が起訴をし、その検察官の起訴の内容を弁護人が争ったり、基本は認めるがこういう事情も審酌してほしいというようなことを言ったりというような、そういう、まあ、攻防が行われますね。でその攻防をずっと見聞きし、そして聞 きたいことを補充的に裁判所が問い尋ねて、で証人や被告人にものを言ってもらって、そして必要な書類などを法廷に証拠として出したり出されたりして、そういうもの全体に全体を踏まえて結論を出す、それが判決ということになります。で、検察官が起訴する事件は簡単な事件なら簡易裁判所というところに出しますし、それ以外は地方裁判所です。裁判員が関わる事件というのは全て地方裁判所です。簡易裁判所の事件というのはありません。で、こういう裁判手続きを取り仕切る法律に刑法があり、刑事訴訟法があり、あるいは刑事訴訟規則などというものもあり、そして何よりもそういう法律全体の根本のルールとして日本国憲法があります。日本国憲法がどういう内容のことを裁判に関して言ってるか、あるいは裁判に関わる人々について言ってるかということは次回にしましょう。今日はそこまでです。